恵み深い天のお父様、去年の今日はなかったのに、このような故郷の方角を向き、天の故郷をはるかに望むかのような翼を広げた形の教会堂で初めての元旦礼拝を持つことができました。ここに集われたすべての方の2014年に、そのご家族に、またはるかにこのチャペルを思いながら、全国の各地であなたを見上げている方々に、またこの国に、福島県に豊かな恵みが注がれますように。どうかお一人一人の健康を祝し、手の技を祝し、ご家庭を祝し、そして素晴らしい一年間となりますように。復興復活の一年間となりますように。いろんな願いを持ってここに集われたお一人一人の心を、過去現在未来を誰よりもよくご存知の神様が、恐れなくていい、どんな時も私が一緒だからと豊かに語りかけ、そして触れてくださるようにお願いします。神様、与えられたこの教会堂が今年も豊かに用いられますように。私たちがせっかく生かされて生きるのですから、後ろ向きにならず、いつも天を向いて前へ前へと進むことができるようにお導きください。弱っている方々を今日も慈しんでください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。皆さん、今年すでにいいことがありましたでしょうか。あるいは日の出をご覧に行かれた方おられるでしょうか。私は一ついいことありました。今朝帰りました。うちの孫が初めて言いました。帰りたくないって。だってあんなに投資をして、今年はおもちゃまで買って、そうしてあれやこれやるだけやって、前には言いましたけども、うちの子供が小さい時、私の実家に帰るといつも泣いたんです。帰りたくないって。なんでうちの孫たちはその言葉を口にしないんだ。私たちの何が足りなくて悪いんだと思って、まあ今年やるだけやったら初めて帰りたくないと少しぐずってくれたようです。まあ今日のテーマは、過去とか現在に縛られる必要はなくて、未来を見つめ未来に向かうんだと、イザヤ書の43章って有名ですよ。神様はあなたの名を呼んだ、だから水の中を過ぎる時もあなたは流されないし、火の中を歩いても炎はあなたに燃えつかないし、そんなバカなと思った人は、今回の震災で私たちの教会に通っているあの人この人たちが、津波に追いかけられただの、津波に私は逃れただの、あるいは死にそうになっただのという、何の準備もない突然の出来事の中で、私はだからもう神はいないというのかと思ったら、そうではなくて、あれほど神を思ったことはないし、あれほど神を身近に感じたことはないという、驚くべき証言はイザヤ書同じ43章の一節からなんです。だけど今日は少し飛びまして、過去の傷に私たちは縛られないと今日宣言し、そして現状に飲まれない。皆さん、聖書は偶像ダメだダメだって形じゃないんです。偶像って英語ではアイドルって言うんですか。まあいろんなアイドルに心が奪われている人もいるでしょうが、見えるものに縛られるな、現状がこうだからダメだとか、そういう単純な計算式を適用するな。今がどうでもピンチはチャンスだし、こんな困難があるからきっと強い自分になって明日が開かれるんだ、それが信仰なんだ、だから未来を見つめてというテーマにしました。実は今日のこの箇所、多分30年ほど前、私が牧師になってまだ数年後に、うちの子供が病気にかかり、そしてこのいわき市に救急車で運ばれ、初めて私も救急車に乗り、 そして右往左往して、もしかしたら命も危ないんじゃないかと思い込んで、一睡もできなかったんです、あの大晦日に。で、徹夜のまま、今は泣き、今は閉鎖中の大熊町にあった教会堂の説教台に立ったものの、もう涙で途中でお話ができなくなった時の箇所がこの箇所なんです。見よ、私は新しいことをする。もうすでにそれが起ころうとしている。私あの時できる説教はこうです。未来なんかないと力強く語ったでしょう。そして私の将来は絶望的だと大胆に語ることができたでしょう。だけど聖書はそのような心境でもそういう話はするな、過去に縛られず現状にとらわれず未来があると語るんだって、心と裏腹のことを語るのがあれほどにしんどいことかと思ったことはありませんでしたが、今孫ができて、そしてなんとかおじいちゃんおばあちゃんのところにもう少しいたいと泣いてもくれて、このような未来が来るとは想像もしませんでした。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには明日には喜びの叫びはあるんです。ないんじゃないんです、あるんです。さあご一緒に今日の18節を前の方に移していただいて読みましょう。はい、先のことどもを思い出すな、考えるな。皆さん、これはイエス・キリストが生まれる700年以上前、これは旧約聖書、古い時代の契約お約束の書物というのが旧約聖書です。どれぐらい昔かというと700年以上昔の、日本ではなくて中東の世界地図はアッシリア帝国でした。聖書の国は四国ぐらいです。今年行きますが、私は2回行くことになりましたが、小さい国です。吹けば飛ぶようです。首の皮一枚です。アッシリア帝国は次々と世界地図を塗り替えて、すごく残虐でした。大英博物館に行けば残虐なレリーフが山ほどそこに展示されております。で、聖書によればあの時にひどいことも言われたんです。お前たちの神は俺たちの軍隊の力から守ることなんかできないし、大体あなた方は自分の糞とか、ひどい話ですね、自分の尿とか飲むようになるのだと、すっごいプライド傷つくような侮蔑的な言葉を浴びせられたんでした。もし私たちがそこにいたら許さないと、死ぬまで一生忘れないと嘘吹くんですけれど、そういう憎しみや怒りに駆られていたら未来はないんです。だから聖書は言うんです。先のことどもを思い出すな。皆さん、私たちはそんな厳しい時代に生きていないにしても、去年ずいぶん傷ついたじゃないですか。去年思い出すと気持ちがなえる出来事も数々あったじゃないですか。だけど自由です。いつまでもそれを見つめるのも自由です。だけどそれを思い出さない自由もあります。さあ、新しい年がせっかく来たのに、私たちは去年に縛られるでしょうか。今までの出来事に呪縛されるでしょうか。聖書はそうじゃない。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるなと言うんです。私たちはいつも未来向きです。私はこの震災を通し少しは前向きになったかもしれません。え、震災で後ろ向きになるんじゃないですか。だって果てしなく後ろ向きになれますので、もう私は前向き以外は意味がないといつも自分に言い聞かせておりました。前向き以外は考えないと自分で自分の人生や心を決めるということを決めておりました。多分これは聖書が私に打診したのではないかと思います。私ばかりではないです。今は老人ホームに移られましたが、ずっと旅をご一緒した私たちの教会の90代のあるご婦人は、私は昔のことは考えないんだから、いいですね、きっぱりしてさっぱりしてうじうじと、いつまでも3年半前のあの出来事を思って深く自分を落とし入れるんじゃなくて、そんなくだらないことには時間も使わないしエネルギーも使わないって。私は90代で先のこと、前に行くことしか考えないというお言葉はなかなかのお言葉です。何度も教会の人には言いました。去年世界中でニュースになった南アフリカの元大統領のマンデラさんの葬儀に日本の皇太子が出席するって普通ではないし、世界中のトップの人があれほど集まるって、平和運動した人は山ほどいたのに彼は違うって、 27年間も油を乗った時、白人たちに拘束されて、そして投獄されていたにもかかわらず、私は怒りに縛られることを自分に許さないと。他の人にも復讐することを許さないと。だって目には目をやられたらやり返して思い知れという世界は同じ穴のムジナです。同じ共生児です。黒人が支配したって黒人の差別が起こります。そんな新しい世界に私は踏み出さないと。本当に新しい世界を作るって、恐怖政治ではなくて、罪を暴いたのは前提があります。許すためだって。皆さん、裁くため、呪われるため、処刑されるため、罪を告白しろと言って誰が告白するでしょうか。十字架の許し、聖書の許し、聖書の忍耐の世界を実践するため、そしてやられたらやり返すの連鎖をどこかで誰かがいつの時代かに立たなければ、断ち切ることをしなければ、新しい 国づくりなんて来るはずがないではないかって。皆さん、言うはやすしで行うは形です。しかしこれは何も大きな国づくり、アパルトヘイトからの脱出だけの物語ではありません。時々話しますが、私たちの教会にかつて来られたある牧師さんは、自分の娘を多感な時、思い切ってビンタして引っ叩いたって、いつまでもうずくんですって、その手のひらが。だから残機の念に耐えなくて、ある時思い切って紙下脱いで娘に謝ったって。あの時、何年前か、お前に手を挙げて本当にお父さん悪かったって。なのに娘の信じられない一言が、そんなことしてないよって、お父さんは私を殴ったことなんかないよって。嘘です、殴ったんだから。しかし被害者である娘はそのことにこだわっていなかったんです。もう許していたんです。あるいは記憶から消したんです。お父さんは一度だって私を叩いたことなんかないと言われた暁には、お父さんが泣き崩れ落ちました。そして新しい娘と父親の世界関係が訪れたって。いいと思います。十字架は許しです。十字架は過去から未来への飛び立つ印でもあります。先日はここで洗礼式がありましたが、水にジャボーンと寝ることは葬られるということを意味します。私たちは自分に死ななければいけないです。いつまでも古い自分の呪縛に、その中に生きて同じことを繰り返すんではなくて、新しい自分になると自らに宣言することが本当に大切だと思います。これも何度も言いましたが、また今度の大河ドラマも、黒田官兵衛はクリスチャンで、キリシタンで、山本八重もキリシタンで、だけどかつての坂本龍馬の龍馬伝、龍馬を殺したと自ら告白している今井信夫という人を、龍馬の息子の直はこの法事、に呼んで、自分の父親を交通事故で殺した人を普通呼ばないです。呼んで、そして父親の敵だ、絶対許さないと言って、差し違えたのではなくて、過去は忘れましょうと言ったんです。過去は忘れ、この国の新しい未来に向かって私たち力を合わせましょうって。皆さん、この平和の時代の物語じゃないです。やられたらやり返すあの時代に、だって龍馬のあの養子になった息子は普通じゃない熱心なクリスチャンだったし、その頃は今井信夫も娘が病気で亡くなって、人生いろんな辛酸をなめてクリスチャンになってたんです。二人ともかつての古い心の支配の中にはすでに生きていなかったんです。私たちもそうでありたい。カレンダーだけ新しくなって、数字だけ2013が14年になって悲しすぎます。もう私は2013年までの私じゃないって。かつてならここで墓穴を掘った、かつてならいつまでも感情に縛られた、今は忘れた。お父さん、私を殴ったことないよじゃないけど、あれはもうすでに十字架で焼き尽くされた、記憶からも消した、二度と思い出さない、そんなことはまるでなかったかのように、真っ白のキャンバスに私は新しい心で新しい一歩を踏み出すって、これが本当の信念の向かい方で、過去の呪縛に私はとらわれない。だから今日の聖書の引用箇所10出していただいて、ご一緒に新約聖書のいい言葉です、お読みしましょう、はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、 すべてが新しくなりました。聖書の宣言はいいですね。朝日を浴びるように聖書の言葉を浴びたらいいんです。そして再び元の鞘に帰りそうになった自分に言ったらいいんです。もう私は新しくなった。キリストに出会ったということは、新しい自分がここで呼吸をしているんだと宣言していいんです。断言していいんです。自分の人生は自分で決めるんです。もう私は過去には縛られないと今日宣言したいと思います。じゃあ第2番目、私たちは現状や現在に飲まれるでしょうか。いいえ。じゃあ今日の聖書の箇所の次の節をご一緒にお読みしましょう。19節、はい。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。皆さん、今は荒野です。今は道もない、水もない。まあ今年の12月一緒に聖書の国イスラエルに私と旅をする人は最初荒野から入ります。普通行かないです。本当に人が住めない土地だ。だって水がない、そして道がない。だけどこの現状を見つめてはいけないんです。神様はあの映画にあったようにモーセの10回で海を分けて道を作るお方です。杖で叩いたら、モーセが叩いたら岩から水が吹き出すような。だから現状は神ではない、現状を絶対視してはない、ならない。9人が90人がダメだと言ってもただ1人10人は絶対大丈夫だと言いなさい。現状を神と置き換えてはいけないんです。私は現状なんかに飲まれないって、現状は乗り越えるためにあるって。最初から祝福されて、私は祝福された一年でしたと言って誰が感動しますか。困難に囲まれて乗り越えるから生きてきたって。私は一年間生きた意味があると言えるんです。だから神様のメッセージは負けるなって、ね、現状に飲まれるなって。乗り越えるためにそのハードルはあえて神があなたに許されたのであって、乗り越えられない試練はないと聖書にある通りでしょうって。これも何度も言います。私は映画をついにミュージカル苦手でまだ見切ってないと何度も言いましたけども、そのミュージカルの主人公になったある女性は、マリアさんという人は、トラップ一家というヨーロッパの男爵の家に貧しい娘が5歳になってお嫁さんになって、大変な子育てをしながら、やがて破産しても彼女一人はいつも明るかった、いつも歌ってたんです。そうして機転が利いて大きなお屋敷をアパートにして人に貸し出したり、そこに教会でもないのに礼拝所を作って神様を賛美していたらきっといいことが起こるって。いいんですよ、現状を見て12が12はダメだって、我が家はこれからもっと没落するって、自殺者も出るって、こんなことみんなが言い合ったら助かるものも助からないです。いいんです、お母さん役の人が大丈夫だって、未来はあるって、飲まれないって、明日は来るって言っていたら本当にそのようになるんです。私はこう信じてるんです。何を告白するかがその人の人生を決めるんです。今がどうであるかは関係ないんです。今がどうであってもある人はいいと言って、ある人はだからダメだと言うんです。その人が自分の人生を決めるんです。それはちょうど灯火のようです、布石のようです。どんな人生を告白するかが、告白することを考えてるんですから、考えてるように手足は動くんです。好きな人に出会ったらその人のような表現になるんです。あるいは間合いになるんです、反応になるんです。仕草まで似てくるんです。人は心で何を見てるかが明日を決めるんです。私たちは宣言するんです。現状はこのように見えるけども、私は現状を神としない。現状を絶対視しない。だから希望がある。明日がある。私は絶えず未来を告白する。そして告白する通りにその人は現状を乗り越えていくでしょう。もう少し遡って、さっきのマリアさんは、第二次大戦の時ヒトラーに脅迫されて、やがて峠越えをしてアメリカに逃れて、トラップファミリー一家が映画になったわけですが、1914年は第一次世界大戦の年、その年は南極観測探検隊のシャクルトンという人が数年前アメリカでがぜんリーダーシップが再注目されたんです。クリスチャンですよ。アラブルその漁師たちを、ピストルを手にするような漁師たちをうまく手綱さばきをして、彼はとにかく前向きでした。氷に阻まれて、祖国から救出隊も来ないと分かっても、彼一人は言ったんです。絶対助かる。私たちは一人も死なない。 必ず神は私たちを助けるのだと、どんなに絶望的で、だんだん絶望的になっても最後までぶれることなく言い続けました。皆さん、トップの人が明日は希望がないと言って明日は来ないんです。10人が10人ダメだと言っても明日はあると言うんです。事実そのように奇跡的に一人も死ぬことなく彼らは助かった。なぜ？それは流れに身を任せていたからじゃなくて、トップの人が大丈夫だ、一人も死なない、一人も失わない、神は我らを救いたもうと言い続けたんです。去年亡くなった人を追悼する何か画像がテレビで流れていました。私もなかなか感じのいい人だなと思っていたコラムニストか、よくわかりませんけれども、ヤジ馬だなんて言ってましたけれども、天野さんという方、ヤジというのは2種類あると生前語っていたって。なるほどな。叩き潰すための、抽象するための、足を引きずり下ろして、そしてコテンパンにするための意地の悪い、汚い、腹黒い、そういうヤジもあるって。だけど私はそういうヤジとは共謀しないって、ね、ヤジ馬という言葉が好きだそうで、馬からこのヤジを飛ばすように、だけどそのヤジはエールを送るような、現状修正は必要だけど未来につながるような、つまり建設的な建徳的以外のヤジは口にしないと。ヤジを飛ばす人も必要だが、叩き潰してざまあみろというヤジは何の価値もない。この地上から消えた方がいいんですけれど、私たちは少々痛いことも未来のために、先ほどの元マンデラ大統領のように、私が白人の罪を暴くのは処刑するためではない、十字架によって許すためだ、許されるために汚い暗部のところを告白するのだって、前向きですよ。未来があるんですよ。新しい世界を思い描きながら過去と現在を見るって。なるほどなって。じゃあ皆さん、私たちは過去と現在に縛られないでどうしたらいいんですか？未来だけ見つめればいいんです。だから今日のテーマは未来を見つめてとつけたんです。なんだか昨日テレビで面白い番組やってましたよ。サッカーの香川という人と、もう一人なんとかっていう、サッカーのプロの日本代表の選手が、最後は55人の少年のサッカーの選手と対決するという、2人対55人ですよ。いくらプロの最高の選手でもと思ったら、ところがですね、点数を入れたんです。すごいな。私サッカーは知りませんけれども、よく画面を見てるとなんだか魚みたいと思った。子供たちは、サッカー選手なんでしょうが、やっぱりボールの方に行くんです。ボールを持っている香川選手の方にバーッと集まるんです。でどっかスペースが空くんですね。その空くスペースの次のスペースの未来を予測しながら、もう一人が走るんです。で上手にそこにパス入れて、そしてシュートしておりました。だから何を見つめますかということです。パソコンもあんまり見てると私も涙目になってくるんです。だから遠くを見つめなさいとよく言われます。私たちは現状を見つめ、過去の傷を見つめたら未来はないです。私こそ世界で最高幸せだと言うんです。私ほど悲しい人間はいないとなるんです。自己憐憫は罪です。神様がくださった自分自身をもっと大切にして、神様がくださった相手をもっと尊んで前向きに生きたらいいのに、私たちはそうでないところに、だから目の付けどころだ、今現状ではない。私たちはなるほどな、プロの中のプロの代表になるぐらいの人は今現状見ないで、今ボールがどこにあるか、今敵がどこにいるか、あんまり関係ない、その後将棋のように、詰将棋のようにその2手先ぐらい読んで、そこに向かってボールを出して別の人が走り出すとか、なるほど未来に向かって走るんだというように、うがった見方もできなくもなかった。何しろ2対55人ですから。だけど2人が勝利したんでした。ですから未来に向かってもう一度19節読みましょう。はい。見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。だから神様はね、あなたの目の付けどころはパソコンじゃないと。あの山の稜線見なさい、時々お月様見なさい、遠くを見なさい、未来を見なさい、ボールの流れるところを見るんじゃなくて、現状がこれも大変だあれも大変だって現状の悪いところを数えるんじゃなくて、何見てんの、心がないの、心で見ない、未来を見ないの。神様があなたにくださった想像力は未来を見るためだ。見よ、神様が何をするかに目を留めるんだって。 だって私は力がないし、私の力の数倍の現状には超えられないって、そういう計算式をするなって。神様がいたら不可能が可能になるでしょう。神様は昔モーセの時代に海を分けて、そして杖で岩を打ったら水が出てきて、その神様はモーセほど偉大じゃないけども、あなたにも同じことをするんだという信仰を持ったら、子供が親に信頼したら、どんなに怖い現状でも負けない、前に進むって、未来を告白するって、あなた方は知らないのかって。次の節も読みましょう。20節、はい。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の選んだものに飲ませるからだ。私たちは、春、夏、秋、冬、春夏秋冬の自然豊かな淡い色の日本に生きているから幸せです。しかし、中東は雨季か乾季かですから、もう炎熱の白黒、ものすごいはっきりしている土地です。その荒野で絶望しなくていい。水が湧いたって奇跡だって。ワディって言うんですが、鉄砲水がカラッカラしたところにブワーッと流れるんです。信じられないポールが立っていて、積雪を測るんじゃないです。鉄砲水が流れたらどこまで水が来て、トラックも流されるかという危険度を示すような、行けばポールが立っています。ここが川になるのって、にわかには信じられないが事実です。その時が来たら、そのような信じられない世界が来るんです。そのようにあなたの明日も新しい世界が来る。あなたの想像しない未来があるのだ。あとはそんなこと信じない、見えることしか信じない、触れることしか信じない、私は私の五感を信じると言ったならば、もう信仰ではないです。ほとんど自分を神のようにして、自分の限られた経験則を神のようにして、なんとくだらない、なんてもったいない。人間は目を高く上げて信頼するところに人間の麗しさがあるって。だって聖書の素敵な言葉に、下に根を張り上に実を結ぶと、私の素敵な言葉、好きな言葉があります。皆さん、枝が伸びなくても葉っぱが茂らなくても絶望しなくていいという意味です。大地の底深く何にも咲かない寒い日には、下に下へと根を伸ばせば、やがてしっかりと幹が太くなり、枝が伸び葉が茂り、桃栗三年柿八年、時は金です。やがてそのように前向きに生き続けるなら、いつまでも実がないとかありえないって、ありえないって。今日沈黙の中に神を見るのだって、何の成果も出ない中に神は必ず来年をくださると、まず告白するのだって。神様がそんな私たちの信仰を欲しているのだと、見ているのだと。だって受け皿のないところに大切なブドウ酒は注がないんです。大事なものは豚に真珠には投げないんです。だから価値の分かる人、神様に本当に期待して何事も起こらないのにワクワクする人に神様が宝物をくださるんです。見たら信じるからって。だからそれは信仰じゃないって。この教会にずっと通っておられた方は、今年このような教会堂で初めて元旦礼拝、これは奇跡だと思う人がいてもおかしくないと思います。何もなかったんです。3年前ここに教会作るという計画は誰一人の心の中にもなかったんです。それが大震災でドガーンとなって、あちらこちら浮遊して、だから私はこう思い始めた、飛んだんだって。地上に住めなくなったら飛ぶしかないんです。ふわふわふわふわグライダーがやがて墜落するか、墜落しそうでしないで、しそうでしないで、低空飛行で、やがて鮭が故郷の川に戻るように、福島県境の故郷の南60キロに羽を広げて降り立った。しかし羽は広がってるんです。いずれまた飛ぶんです。私たちはどうせ地上の生涯は100年ぐらいです。だから地上でいいことがあっても悪いことがあっても、長く生きても短く生きても大したことないです。大したことない。それよりも天の御国でイエス・キリストの翼に乗って、まるで嘘のように罪許されて永遠の世界に行くんだというところから逆算して今を見ると、あの世界と比べたら今少々の痛みがあっても大したことない。今どれほど人よりもいい目を見た、悪い目を見たって言っても、高ぶる必要もなければ妬む必要もない。そんな低い次元には生きない。神様が素晴らしいところを用意してくださって、いつでも天の御国に飛びますと、いつでも故郷を慕います。私たちのふるさとは、マイホームは、私の父は天の父なる御神様ですと、 神様は荒れ地に川、そして選んだ者に豊かなものを飲ませてくださるお方です。これは今日一人この今日の聖書の箇所に限ったことではないです。大体聖書を最初から終わりまでずっと見ると、初めに神が天と地を創造し、初めがあれば終わりがあります。この世界は永遠ではない。なんだか自然もおかしくなってるとか、この世界はいつまで持つかとか、いろんなことを言う人がいますけど、初めがあれば終わりがあって、人生もおぎゃーと生まれれば、新車は中古車になって廃車になるように終わりに向かって近づいている。だったら希望がないと言わないで、天が開けた、キリストによって天の希望が与えられた。この天の希望はすごく前向きな神様そのものを表しています。だって人間が罪を犯し、エデンの園からアダムとエバが失落した時に、その瞬間に神様は救いを計画したんです。その瞬間にどうやって救おうかという歴史が始まったんです。やがてアブラハムの民族が選ばれてイスラエル民族となって、そこから罪のない神の一人子がクリスマスに生まれて、世界中でクリスマスが祝われて、宣教師が世界中に行って、ここにも教会が立って、そして私たちは出会うべきして神に出会って天の希望と光を見出した。神様はなんでこんなことをした、作らなきゃよかった、失敗したと悔やむのではなくて、どうやってじゃあこの人類を救おうかという、ずっとそういう前向きな一直線な神様の物語で満ちています。いますが、一つだけその箇所を出すと、伝道者の11章が20のところを出していただくと、じゃあご一緒にまず一節を読みましょう。はい。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってそれを見出そう。解説必要ですが、まあ、鯉が泳いでる池にパンを投げるようなイメージがありますけど、これは投資をしなさい。今手にあるものこれしかないと言うな。あるものを使って未来への架け橋としなさい。商売してもいいし、人助けをしてもいいし、飛びます。じゃあ3節。しかし普通の人はその当たり前の一歩ができないんです。だから聖書が必要です。3節読みましょう。はい。雲が雨で満ちると、それは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままである。これ事実ですよ。雲が分厚くて雨にたたられて農作業をやめた、せっかく苗から育てたのに先日の大嵐で倒れたって、悲しいもんだ、虚しいもんだ、だからしない、手も足も出ない。だったら人生は失敗しないためにあるんですか、傷つかないためにあるんですか。だったら生きてる意味がない。傷つくことがあっても失敗こそ成功の母です。私たちの悲しみはやがての未来へのバネです、エネルギーです。しかし4節を見ると、そうはなかなか思えない。4節を読みましょう。風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は刈り入れをしない。どんどんどんどん心が萎縮して人生が小さくなっていくんです。もったいない。そこを脱却して越えなさい、越えていきなさい。最後の6節を読みましょう。はい。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれか、どこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。朝に言うに、未来を信じてやりなさい、ね、失敗するかもしれないけども、失敗したらよく考えるんです。次どうやったら成功するかを考えて知恵もつき、自分自身が成長し、成長した自分自身が新しい明日を切り開くんです。その神様のサイクルに、天を信じ、神を信じ、とにかく前向きに、未来向きに。だから言いました、私は震災にあって、ね、前向き以外は意味がない、前向き以外は考えることすらくだらないと自分に言い聞かせながら、特に1年目は歩みました。そうでないと心が引っ張られて縛られて、どんどんどんどんよどんでいくような気がしたんです。だから自分を切る、自分の心を切る、自分に縛られない自分になると宣言しなければ、大震災を歩むことができなかったので、大震災はその意味では私にとって悪くなかったんです。もっと前向きになれって、もっと神様の方に近づきなさいと、神を信じてとにかく進むんだと。朝に夕に種をまけ。じゃあ今日の聖書の箇所の最後をお読みします。それでは ご一緒に、じゃあ20節をもう一回読みましょう。はい。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を渡し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。皆さん、ジャッカルや獣たち、ダチョウと一緒に私たちは神様を褒めたたえ、褒めたたえる私たちを通し他の人も神様を見つめるように、出会うように用いられてこそ人生なんぼのものだって。私たちは人からエネルギーをもらいたい、何かしてもらいたいと思っている限りいつも不満です。だって完璧な人はいないから、まだ足りない、あれも足りないって、何かが満たされていても感謝の心もついえ去っていくんです。危ないですね。問題は自分の姿勢です。自分の能動的な姿勢です。私たちは神様に直接コンセントをつないで、そうでなかったら扇風機のもあるいは電気ストーブも一切機能しないわけですから、直接神様がエネルギーをいただいて、そうすると私たちは神ではないしスターではない、私たちは輝かないけれども、しかし私たちの背後におられる神様を指さすことができるんです。ああ生きててよかった、私を通して誰かが元気づいたなら、私を通して誰かが助けられたというならば、いいえ、私を通して誰かが私もあなたの信じる神を知りたいというならば、苦しんだ意味があったって、本望だったって。さあ21節読みましょう。はい。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。ですから、私は震災の後半からです、いろんな全然行ったこともない教団の教会に行きまして、そして初めて会ったサラリーマンだのいろんな人にいきなり握手を求められ、まあ握手であれば別に変なことはないんですけども、一言お礼を言っていいですかって細葉言うような、だってこれ普通の考え方です。皆さん、神をもともと信じないと嘘吹く人にとっては、私たちもかつてそうでした、悪いことが起こったらほら神はいないと言うんです、その証拠になるんです。しかし神を信じる人間に変えられて、例えばいろんな試練に出会うと、それは災いではない、神が私にお与えくださったハードルと取るんです。前向きなんです。そうじゃない人には同じ情景が、神はいない、全ては偶然だ、誰の意思もない、自分ももしかしたら偶然に生まれ、ただ偶然に死んでいくだけの儚い存在なのだと私たちも嘘吹いた可能性がある。しかし今は言わないんです。それは神が私に乗り越えるべきお与えくださった、お許しくださった今年のテーマなのだと前向きに受け止めると思います。で、そのあるサラリーマンの方たちは、なんで感謝するんですかというと、いや、あの大震災を見て、さすがにこれほどの自然であれば神なんかいないやって、どの宗教の神もありえないと、全ては偶然で本当に儚いものだと思ったって、それは普通の考え方です。ところがある時どういうわけか、私たちの何を見たか、ネットで見たか知りませんけども、本当に驚いたって、あの震災の真ん中にいる人たちがそれでも神様を歌う、それでも泣きながら礼拝してる、それでも神を信じるという、ありえない、信じられない、結構衝撃でしたって。そしてそれをそのまま自分の人生の道のりに当てはめて、一人の人生は3つも4つも歩めないんです。一本の道、明日しかないんです。だったら神も何もあるものかと嘘吹く人生ではなくて、その選択肢の自由があるならば、私もあの人たちのように何に襲われても神を信じて歩んでみよう、その道を選択したいと思って、かえって震災の結果洗礼を受けたので、一言御礼申し述べたかったのですと言われて、私は驚きました。私も皆さんもそんなことのために歩んだんじゃない、だけど結果的には、ね、神様の栄誉を述べ伝えることになったとしたら、泣いた意味があった、傷んだ意味があった、眠れない夜を送った意味があった、魂が救われるならば十分ではなかったかなって。私たちは自分が一巻の終わりだと思っても一巻の終わりではないんです。最後の今日の引用箇所を読みましょう。30、ご一緒に新約聖書のお言葉、自分はダメでもダメじゃないです、自分はダメだから大丈夫なんです。ご一緒に12章第2コリント9節読みましょう。はい。しかし主は私の恵みは
のは、
私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力を覆うためにむしろ喜んで私の弱さを誇りましょう。この言葉は新約聖書の鉄人のようなパウロ先生のお言葉です。なんか病を持っていた、この病さえ治れば3倍切れて3倍神のために成果を発揮できると思ったでしょ。しかし神様はあなたについてはかえって不安があった方がいい。まあ心臓の弱い人は心臓大丈夫かなって薬持ち歩く人もいると思います。これさえなければもっと大胆にやれるのにって。しかし神様のプログラムは違うんです。かえって弱くていい、傷だらけでいい、欠けだらけでいい、能力が足りなくていい。弱さの中に神の力は十分に、恵みは十分で完全に現れる。だって俺が俺がって前に出る人はなんか少し嫌な感じがするんです。その後ろにおられる神様素晴らしいっていうならば自然なんだけども、なんだか自分の手柄のように言うとなんだかちょっといやらしいかなって、普通そういう感情になります。そうならないためにもパウロは弱くていい、だからかえって弱くてよかったって、自分はダメでよかったって、神様が私の人生に現れてくださって、不思議な喜びに満たされるんです。10節も読みましょう。10節、はい、ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。じゃあ最後に一つの話をして終わります。この間東京の教会に行って一つのクリスマス会をしたら素敵な演奏でした。知らなかったんです。初めてお会いしました。実は私は今一つの韓国ドラマに染まっていまして、まあ、あんまりこんなこと言っていいか分かりませんが、トンイという案外歴史もの面白いなって。韓国のドラマは死んだはずの人が生きてたりするから本当に不思議な感じがするんですが、本当は生きてたとかなんかそういうのが多いんですけども、まあトンイというね、で私の前にお話をする人です。韓国料理店で、まあ、トム帰りしたんです。東京にお会いしたんです。そしたら私は実は韓国の今はトンイというのに染まっていて、昔はチュモンという歴史ドラマ見たんですよって言ったら、トンイの音楽は私が作曲して私の笛かフルートかが流れてるんですよって。それからなんて言いましたかね、韓国の料理人のちょっと忘れましたけど私見なかったんです。あれもあなたに全部やってほしいと依頼があったけど、なんか忙しいかアメリカに行って断ったんだということでした。すっごい有名な人で、私も本たくさん持って行って皆さんよかったら買ってくださいってサインしようと思って待ってたら、みんな隣の CD を買いに行って、私はちょっと寂しい思いしたんですが、ずいぶんキリスト教関係ない人が来たようです。ちょっと有名な方のようでした。素晴らしい演奏で、だから絶対来てくださいって言ったんです。今はもうソウルにいるんですけども、その人はアメリカに住みスイスに住み、自分は何人なんだって。その人の物語はこんなでした。もう素晴らしい素敵な演奏でお話もうまかったんですが、何か韓国に行った時に豊かだったのに一家破産した、離散したか、まあ人生だからいろいろあるでしょ。でアメリカに逃げたか、親族でみんなアメリカに移民したか、すっごい貧乏だったって。公立の学校に通ってめちゃくちゃいじめられたって。白人にというかアジア人は背が低い感じが多いし、背が低いし英語は全然話せないということで小学生ぐらいで行ったんですか。信じられないいじめで死ぬかと思ったって。何ですか、糞まで投げつけられたりとか、そんなことまでしたそうです。ところがその時です。不思議なことってありますね。人生は神はいます。だからその時トイレでいじめられていた時に大丈夫だって、神の声を聞いたというか神が語りかけられたというか、私はお前と一緒だって、そこから力を得たんです。人はコンセントをつないで電流が流れるように、一人ぼっちじゃなく天とつながると強いです。何者に囲まれても絶対に負けないです。で、神様が私と一緒だと。それから彼は独学でフルートだか笛をやり始め、そしたらジュリアードという学校がアメリカでなかなか入るの大変で入るのも難しいらしいんですが、学校の方からあなたに来てくださいと言われて、そして全ての費用を学校が出してくださって、なんか首席でそこを卒業して、そしてね不思議な人生になったというようなお話でした。でその素晴らしい有名な韓国ドラマの曲目の演奏の合間のお話は3本の2本のフルートと1本の笛でした。確か1本のフルートこれ1000万円しますと言いました。それよりちょっと小さいフルートは200万円だと言いました。その時持ってきたのは そして笛みたいなものは1000円つったか2000円つったかどっかの土産みたいなもので買ったんだって。だけどこれが遠いで流れているものだと言いましたか。もう素晴らしい音色なんですで、ね、あのその方のお話はこうでした。私たちはどっかの安物の土産屋で売ってるようなあのスペアがいくらでもあると思われるような笛のような存在かもわからないと。しかし神様はそんな私たちを引き上げて、そして自分のものとして神様ご自身が音色を奏でてくださるんだと。皆さん、1000万のフルートが1000万の利益を生んだとしたらあまり大きな感謝はないと言いました。だけど1000円2000円のフルートが合計3000万の収入をもたらしたとしたら、これは信じられない出来事だと言いました。私たちの人生が神様は素晴らしいというのはあたかもこのようですと言いました。そして彼ももともとは韓国からアメリカに親に連れて行かれ、そして未足そに言われてされて叩かれて、もう本当にズタズタにプラでも傷ついて、もう明日はないと思ったら神様が現れて、その後ヨーロッパに住んで、自分は一体何人なんだと思いながら、そうだ天国人だ、神様とつながったものなんだって。全ての人がこのようにダメな自分の中に現れてくださる神様を褒めたたえる音色の人生になるのですと。ああ素晴らしい証だ、最高の演奏だ、絶対来てください。言わなかったんですが、できたら安い値段で来てくれませんかと、後から途中交渉で言おうかと思ったんですけども、まあ本当に私は感動しました。だけど皆さん、私たちの今年はきっとそのようになります。ダメな自分を卑下しなくて大丈夫です。ダメな自分を知って、神様は私たちを神様のものにして神様の栄光を表してくださいます。そのために生かされました。なんと素敵な2014年でしょう。いや先生、正月からあんまりいいことないと言わなくていいです。私たちは素晴らしい1年間が与えられます。じゃあご一緒に今日の聖書の箇所をもう一度お読みします。それでは今日の聖書の箇所のじゃあ一番最後の21節を読みましょう。はい。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。ピアノを弾いていただいて、そして黙祷をいたしましょう。今日の聖書のお言葉を自分自身に当てはめて、ああ特にこの言葉素敵だな、大事だなという言葉を刻むことができたら、ああ素晴らしいと思います。しばらく思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちは誰しも思い出すと気持ちがうつうつとしてくる思い出があり、ひどく傷つけられた経験もあり、しかし過去や傷にいつまでも拘束される必要はありません。イエス・キリストが十字架で全ての闇を照らし、また罪を許してくださって、さあ私と一緒に明日に向かって共に進もうと語りかけておられます。今現在困難のいくつもを数えることができたとしても絶望する必要もありません。すべての困難は乗り越えるため、神様がその過程を通し栄光を表してくださるためのものです。かつても荒野に水が湧き、道ができ、海が分かれ、出エジプトの出来事が記録されました。私たちは人を見つめて要求したりがっかりしたりすることをやめ、また自分自身を観察しすぎてうなだれたり、あるいは高ぶったり することを避け、目のつけどころをただ天に、私たちに名を呼んで語りかけてくださる神様に向けて、明日はある、この年は素晴らしい家庭になる、職場になる、また大きな祝福があると互いに希望を告白し、まず自分自身のチャンネルを、ギアを前向き方向に切り替えたいと思います。それでは私と一緒に同じ言葉でお祈りを、新年の祈りを捧げたいと思います。恵み深い天のお父様、新しい年を受け取ります。神様がくださった健康や能力や家族を感謝します。困難があっても神様だけを見つめます。ダメな自分を感じてもイエス様に信頼します。諦めないで何度でも起き上がり、前に向かって主と共に前進します。力をください、手を引いてください、あなたに信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。